まず祈りたいと思います。主よ、本当にあなたは素晴らしい方です。私たちの目と心と耳を開いて、あなたの言葉を聞き、そしてこの聖書の言葉が、このヨハネが語った、イエス様のことについて語った言葉が私たちの心に届き、あなたの愛に私たちが、歩み寄り、イエス様に会うことができますように。イエス様の皆によって祈りします。アーメン。そして12-12ですね。ここでヨハネが語るエルサレムにイエス様が入っていくところなんですね。ここで素晴らしいなんかことが起こっているというのはちょっとわからないかもしれないですね。でもここでヨハネが何が起こっているかというよりかは、どういう意味があるかということの方が重要なんです。12-13。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来られようとし、来ようとしておられると聞いて、シロの木を枝を取って、出迎えのために迎えていった。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエス様が、このエルサレムに入るのは、マリアが、マリアの家で食事して、マリアがイエス様に油注ぎをした後なんですね。そしてコメンテーターによると、この杉越の祭りのために人々がやってくるんですけど、それがもう3倍ぐらいに人口が膨れ上がるとも言われているわけですね。いろいろな人がエルサレムを目指してやってくるわけです。そしてこの時に、この素晴らしい預言者という奇跡を起こすイエスという人がいるってみんな聞くわけです。それでとてもみんなわーって盛り上がってる感じなんですね。で、ここの行動が期待を反映してるわけです。そしてまず最初に群衆が望んだイエスというのが、でこの白の木というのはもう何百年もイスラエルのシンボルとして使われています。でこれはこの国民的なシンボルとも言われたわけなんですね。で、マカベア戦争の時にも、この白の木って、白の葉っていうのを使ってたわけですね。で、他の外敵や力によって支配されないぞっていうシンボルでもあったわけです。この白の木を、まあ、取ってた。出迎えに行ったわけです。で、これも、これだけじゃなくて、ここの、ホサナっていうところありますね。それは詩編の118編から来るわけです。118-25。ああ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。ここの救ってくださいって言葉が、これ、ホサナっていう言葉なんですね。ヘブル語で。今すぐ助けてください、救ってください。という、まあ、救いのを願う言葉なんです。で、ここで、詩編では、この主が素晴らしい方であり、助けが必要な時に救ってくださる方だっていうのを語ってきて、この25節があるわけです。そして人ではなく、主に信頼することが良いの。なぜなら、救いは神から来るからだ。神のみから来るからだと言ってるわけです。で、今日の箇所に見てみますと、ローマ人によって支配されてるわけです。で、今すぐ救ってくださいというのは、このローマをやっつけてくださいという祈りなんですね。そして神の人々が自由の身となって神の主権の下にいたいという祈りでもあるわけです。ここで祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にというわけですね。で、これも118-26ですね。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。で、これただのなんか普通に出てくる祝福じゃないかと思いますが、ちょっと違うんですね。イスラエルの歴史を見てくると、神様はいろいろな人を立てられたんですね。語るために、そして働くために、この主の言葉を伝えために、まあ祭司だったり王だったり預言者だったり出てきたわけです。神様のこの国民を導くために立てられた人たちだったんですね。そして神様はこの人々に油注ぎを行い、そして聖霊様を与えてくださって導くために示されたわけです。でも、もっと素晴らしい人がいたんですね。この預言書によってずっと書かれて、この旧約聖書という読んでるところにもずっと書かれてきた 人々の罪を許す救う人がいたんですね。この救い主、油注がれたものとも言われます。そして全て の圧力から救ってくださるという方を探していたわけです。でこの人の子が来るんじゃないかっていう期待がだんだん膨らんでいってる時なんです。この時っていうのは、でヨハネの福音書でこの群衆がイエス様がただのなんかちょっとすごい先生とかでなくて、ただの巡礼者ではないというのが分かってるんです。この群衆たちは主の名によって来られる方だと認めているわけです。イエス様の奇跡を見て、あ、この人だ、私たちが待ち望んでいた人はこの人なんだと。そして前に もうこの方がキリストなんでしょうかと、この人がキリストであることを本当に知ったのだろうかと。そしてこの言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かに預言者なんだと言い、この方はキリストだと、またある者は言ったと書いてある通りです。そしてこの最後のイスラエルの王にってところがとても重要なんですね。来られる王だっていうことをイエス様が認めてるわけです。ただの預言者じゃないんですね。奇跡を行う人じゃなくて王なんです。そしてここでそのマリアの油注ぎの後にエルサレムに入られるっていうところあるんですね。ヨハネはそれを強調しているわけです。でこれは群衆は知らなかったかもしれないんですけれども、イエス様が王に値する方だということを認めているわけです。そしてヨハネの福音書でこのイエスの王政というのは2回しか出されてないんですね。まず最初はすごい最初の方なんですけれども、ナタニエルを呼ばれた時なんです。ナタニエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた、私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタニエルは答えた、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。でヨハネの福音書の 1-48 ですね。でここでナタニエルはイエス様が本当にどんな方であるかということを知った瞬間なんですね。それで 2回目にイエスの王政が強調されたときはあまり良いところではないんですね。で5000人の群衆に、魚とパンで、満ち足りるようにしたときなんですね。ヨハネの福音書の 16-15、 そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やり据えていこうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。ヨハネの福音書6-15です。ここの箇所でヨハネがまた人々がイエスをこの印によって求めているということというのはびっくりすることじゃないんです。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中から蘇らせた時にイエスと一緒にいた大勢の人々がそのことを証しした。イエスがこの印を行えたことを聞いたからであると。で、このベタニアから来た群衆が、群衆とこのエルサレムからついてきたこの群衆っていうのは、その死に対して権威を持っているお方だということを知っているですね。そしてもしちゃんともうちょっとよく聞いていれば、この教えていることとイエス様がやっていることがメシアである方がこういう人だっていうのと、同じだっていうのに気がついたかもしれないです。それでこのローマの思い背の中から私たちを救ってくださるんだろうかと、この政治的な社会的な圧力からイエス様は救ってくださるんじゃないかと、勝利に導いてくださるんじゃないかと、そして誰も止められることがないこの素晴らしい王はイエスなのではないかと、この群衆たちが求めたイエスというのはそういうイエスだったわけです。私たちが求めているイエスはどうでしょうか。私たちもいろいろな困難に 立ち向かいます。毎日そのようなことがありますよね。辛い経験が毎日あります。そして宗教とか信仰を使ってそのようなものを答えようとしますね。神様が何かしてくれるんじゃないかと、神様が勝利し、どんな困難もイエス様といれば立ち向かえると思うかもしれません。そしてこのイエス様に、神様に対して忠誠を使うことによって、神様が必ず何かしてくれなきゃいけないという、そういうふうに思ったりするかもしれませんね。私たちは私たちの人生の中の困難を解決してもらうためにイエス様に行ってないでしょうか。そしてこれだけそういうことを解決するためにイエス様が来られたのでしょうか。これがまず最初のグループなんですね。2番目が弟子たちが望んだイエスというのを見ていきます。この16節がそうなんですね。はじめ弟子たちはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。でこれは別に弟子たちに対してもなんかどうして分かんなかったんだみたいなことではないですね。でもこのイエス様が十字架につけられる前にはちょっと分からなかったことだったということが書いてあるんです。私たちはよくこの神様が働かれている時にその瞬間に分からなかったりしますよね。神様が何をしているのか。でも振り返ってみると、あの時に神様がこのように働いてくださったんだなっていうのが見えてくるわけです。今週のちょっと8時から夜の8時までなんか予定が詰まってるっていう日があったんですね。もう2つ以上なんかやんなきゃいけないことがあるのも多いんですね、僕にとっては。でもうとても長い日だったんです。で家に帰って、まあ、夜なんか友達と出かけなきゃいけないっていう願ったんですけども、ちょっと力がない、無理だと思って、ごめんちょっと今日は行けないって友達に言ったわけです。で、まあ、兄弟もなんか助けが必要だったので家にいようと思ったんです。でもその彼の友人がいたわけです、家に。で終わった後にその子と話してて、ちょっと話して、それでブローリー、人生の意味は分かったって聞くわけです。でただなんかもう面白おかしく言ってるわけじゃ、本当になんか聞いてたんですね。で今、まあ、部屋の中の像っていう、まあ、CD でやってましたんですけども、最後のメッセージがこうやったんですね。この人生の意味は何だって。そしてその後に、まあ、このイエス様の人生についてそして話したわけです。彼女クリスチャンじゃないので、とても面白い会話となったわけです。そしてその会話にたどり着くまで、その友達と、まあ、遊びに行かなかったこと、ちょっと悪かったなと思ったんですね。まあ、ただ疲れてるだけだと思ったんです。でも今日は終わったって思っただけなんですね。でも神様はこの弟の友人にクリスチャンの人とね、会話する機会を与えたかったんだなということが分かったんですね。そしてイエス様が来たことによって何が変わったのか、今にどういう影響をもたらしているのかということを知らせるためにその日があったんだって思ったんですね。でもそれがすぐ分かったわけじゃなかったんです。最後まで分からなかったわけです。終わった後にそれが分かったんですね。これで弟子たちも終わった後になってから分かるんです。この福音の中でもうイエス様が言ってることを間違えて解釈しまくるんです。もう解釈違いもいいところなんですけども、もういろいろ間違えるし、でもそういう時にイエス様が毎回弟子たちをまた何が重要なのか、何が本当残ってるのか、何が起こってるのかということに直してくれるわけですね。軌道修正してくるわけです。そして恵みを示して愛を示してくるんです。そして復活された後でもその成長しなきゃいけないところがあったんです。ですからイエス様のことに関すると、まあ、私たちがイエス様に行くと、私たちの期待を持ってですね、行くときにイエス様は別にがっかりするわけじゃないんです。私たちが間違った考えを持っていても、それによって私たちは成長することができるんです。ですから私たちはいろいろ質問をし、不安を打ち明け、イエス様は 今日歌ったように私たちのために来てくださったんですね。これが聖書に書かれているメッセージなんです。私たちのことを、立ち上げ、そして恵みを示し愛を示すために来てくださったわけです。でもここの箇所ではまだ弟子たちはイエス様がどうしてこういうことを言ったのか、何をやってるのか弟子たちは分からないんです。もう後で復活されて聖霊様が下った後に、あ、こういうことだったんだなって分かるんです。でこのロバが乗っているということがこのゼカリアの書にどのようにつながっているかっていうのがちょっと分からなかったかもしれないんですけれども、後で分かるわけです。今はとりあえずイエス様のことを祝福するこの群衆と一緒に共にいたわけですね。そしてこれで新しいまたグループが出てきます。パリサイ人たちです。19節、そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜を明けてあの人の後についていってしまった。パリサイ人はもうイエス様のファンじゃないんですね。もうもしイエス様がディズニーランドにいたとしても、もう絶対に会いに行かないし、もう手も握手もしないし、サインもいらないよって感じの人たちですね。イエス様は反乱を起こし、そして神に対して冒涜するものだと思ったわけです。どうして人が彼についていくのだろうと理解できないんですね。そして何回も、バトルがあるわけです。イエス様が神であるという発言に聞き捨てならないわけなんですね。神と一つであると、天から来たんだと、そしてまた天に戻るんだということ、そして罪を許し神しかできないことをやっているというのに耐えられなかったわけです。もうこいつはや消すみたいなリストについては載ってたわけです。ラザロも載ってたわけなんですね。ちょっと前に出てきましたが、でラザロも復活したラザロですよ、これ。ちょっとあいつ消したいなっていう、もう一度死に戻したいっていうリストに載ってるわけです。ラザロが生きてるっていうことが耐えられないんですね。人々はイエスに希望を持っています。で素晴らしいこのメシアだって信じてるわけです。それでパリサイ人はイエスを憎んでいました。そしてラザロの死だけじゃなくイエスの死も望んでいたわけです。そしてこれがパリサイ派の人々が望んだイエスです。死んだイエスが欲しかったんですね。そしてイエス様を破壊したいと思ったわけです。イエス様が言ってることもやってることも敵から来たものだと、悪魔の力だとわけです。イエス様なんか欲しくなかったんですね。私たちもここに来てそういう、もうイエス様とは何の関わりもしたくないという人もいるかもしれません。イエス様に対して敵対していたい、クリスチャーに対して敵対する人がいるかもしれません。あなたもそういう人かもしれません。あんまりイエス様のことを知りたくないなって思うかもしれませんね。ある T シャツがあったんです。なんかイエス様が帰ってきたらもう一生殺してやるっていう T シャツだったんですね。ちょっとびっくりしたんですけれども、今一回殺したんだからもう一度殺してやるって、すごいなんか、パリサイ人たちもそういう感じだったわけですよね。で私たちも、私たちの行動がですよ、そういう心を示していることもあります。私たちが罪に誘惑に負けてしまうとき、私たちの望みを神様の望みよりも上にしてしまうときに、私たちはそのものの方がイエス様よりも好きなんだということを示しているわけです。私たちは心の中でもしかしたらもっとパリサイ人のようになっているかもしれません。私たちの自分たちのコントロールを、選択肢を神様に従うよりも優先しているかもしれません。このことが起こっている間にパリサイ人はこの世界の中でみんなイエス様のことを信じてんだって、みんながそんなイエス様のとこ行ってるわけじゃないです。でも、かなりの人がイエス様に生きてるわけですから、この世が挙げてイエス様の後に行ってしまったというような感じがしますが、ここで、ちょっとここ誇張を使うのは4番目のグループの人たちが出てくるからなんですね。 さて麻酔の時に礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガラリアのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは言ってアンデレに話し、アンデレとピリポは言ってイエスに話した。前話したその友達のこのギリシャ人のことを思い出させます。彼女もこのギリシャ人も答えを探していたわけです。でギリシャ人というのは真実を追い求める人として知られていたわけです。新しい哲学だったり新しい真理を探していったわけです。でイエス様が何をしているのか、そして言ってるのかを聞いたときに会いたかったんですね。イエス様にいろいろインタビューしてどういうことなのかちょっと知りたかったわけです。で、まあ、弟子と、まあ、一番なんか近い弟子を探したので、ピリポというのは北イスラエルの方から来ていたので、まあ、ちょっとギリシャの人が住んでいるところに近かったわけです。そしてピリポという名前も、まあ、ギリシャなんです。ギリシャ語なんですね。ですからギリシャ人が来たわけです。アンデレもギリシャの名前なんです。そしてピリポとアンデレが一緒に協力して働いてっていうのも前見たことがありますよね。ですから、まあ、彼らがイエス様に話すに行くんです。でどうしてきたのかちょっとわからないんですね。詳しいことは聞かされてないわけです。でもギリシャ人が望んだイエスに会いに来たわけです。でもイエス様は誰が気がついているかよりももっとすごいことが起きているんだということを話しているんです。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。ですごいことが起きたんです。ちょっと変わったことが起きてるんです。で今まではこの私の時はまだ来ていないっていうのをずっと繰り返してるんですね、まあ、旅に出たり奇跡を行ったり教えを話してる時に何かしら、まあ、自分たちのしたいことをなんか計画を進めようとした時にイエス様必ず引いていくんですね。例えば王様にしようとかした時、もうイエス様の道というのは神様の道なんです。この父の御心の後に歩いていかれたわけです。神様のスケジュールに従っていったわけです。それはいろいろ大変なこともあったわけです。でここでイエス様はとうとう時が来ましたというんですね。この終わりが来たというんです。このイエス様に与えた使命の最後を生きているということを知ってですね、この1週間で全てが変わるんだと。でギリシャ人にこのことを語すわけです。何かがこの権力とか力によって変わるってわけではなく、このへりくだった心で来ているわけです。そしてイエス様がどのように行動を捉えたのか見ていきたいと思います。イエス様が行ったこと。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘。見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。でこれは力強い支配するような王が来るイメージじゃないですよね。大体は馬に乗って来るはずなんです。もうみんな歩いて人よりもはるか上にいて、もう力を持って栄光を持ってなんか乗ってこなきゃいけないんですね。もうイエス様は違うんですね。ロバの子に乗ってるわけです。ロバっていうのはちっちゃいので、さらに働くために使うものなんです。だからみんなとあまり変わらないレベルでいるわけです。ここでイエス様はとても重要な真実を語っておられるんですね。自分はどういう人であるのかとして、これは最後のポイントです。世界が必要としているイエスです。でゼカリアの9から引用しています。ゼカリアの9の9、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、ニューアレの輪に乗られる。それもメロバの子の転ばに。そしてそして人々は喜んでるんですね。 このことを盛大に祝っているわけです。でも本当に喜んでいる方がどのような方であるかというのを知っているのでしょうか。誰のことを祝っているのか知っているのでしょうか。ユダヤ人は間違えた考えを持っているんです。イエス様について、イエス様はロバに乗ってこられたのは平和を持つ与えるために来たのだと、そして入場のうちに来られたのだと。イエスはイスラエルの王なんです。でも思っているような王じゃないんです。そして望んでいるような王でもないんです。ユダヤ人たちは間違えたイエス様に期待を抱いていたんです。私たちもこのようなことがありますよね。間違えたイエス様に期待を捨てる。私たちが思ってた通りに起こらんことが運ばなくて怒ってしまったり、神様が私たちの祈りを聞いてくださらないので怒ってしまったり、私たちの自分勝手な人生を送っていることがあったりしますよね。神様が言ってる人生ではなくて、私たちはなんかイエス様が便利やと思ったり、私たちが必要を与えてくれる人、そういう人だけにしていないでしょうか。私たちはイエス様がいろんなイエス様を作り上げることができるわけですね。でもそれはイエス様じゃないんです。それはもうイエス様じゃなくて違う偶像になってるわけです。で、私たちがイエス様に抱いている期待はどういうものなのか、正しいものなのか、このへりくだって私たちのために人生を命を与えてくださったイエス様だっていうのを知っているでしょうか。でロバに乗ってこられるわけです。そしてそこで、23節、人の子が栄光を受けるとき、そのときが来ましたとイエスは言うわけです。イエス様はこの自己自身の栄光というのが苦しみを通して示されるものだと知っているんです。でヨハネの11-4、この病気は死で終わるだけのものでなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと言われるんですね。でラザロはその時に神様がやってることわからないわけです。でも後でわかるんです。これは目的によって起こったことなんだと。それでラザロが復活されましたが、イエス様が復活させたんですけれども、このラザロの死と復活によってまたイエスの死と復活、死につながっているということがあったんです。でもイエス様もこの死によって栄光が返され、そしてその死で、死が死で終わるということではなかったんですね。イエス様の死によって多くの命が救われるということを知っていたわけです。でもどうしてこのようなことが可能なのでしょうか。24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、そのこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。イエス様は一粒の麦なんです。この地に落ちる。そして農家の人が麦をまくときに地の中に埋められるわけです。そしてその後にそれが生えてきて100倍にも何倍にもなるわけです。そしてイエス様もこのように地に落ちて死にますが、その後に多くの命を持ってどんな人にでも命を与えることができる、イエス様に来る人は命を得ることができる、そのようなものになるわけです。私たちが仕えるときは、私に仕えるのであればイエス様についていく、そして永遠の命を受けることができる、そして天の地の栄光を受けることができるんです。私たちはイエスの名によって神の子とされます。それが私たちが 考えることができないような栄光なんですね。誇りなんです。そしてイエス様がこの勝利されて戻られるとき、神の子がその神様の素晴らしい良い存在の前に生きることができるとき、本当にそれは素晴らしい日なんですね。もちろんちょっと恐ろしいけれども、本当に素晴らしい時なんです。私たちが命を受けるのはイエス様に私たちの命を差し出す時なんです。私たちが神様に、イエス様に持っている愛とこの世に持っている愛を比べると、もう昼間と夜のような対比なんですね。私たちはイエス様のために来ているんです。イエス様の後に全てのものがついてくるんです。そして私たちがそのように生きている時に、人々は気がつきます。あなたはどうしてそんなに違うのと。その時に私たちはイエス様を示すことができます。イエス様の栄光を知らせ、そして私たちの人生を通してイエス様の証をすることができるんですね。そして私たちにとって、私にとって聞かなきゃいけない質問というのは、私たちはイエス様の道に従っていくでしょうか。王に従って私たちの道を導いてくださるように、私たちの人生を明け渡すでしょうか。私たちがその道をたとえ行きたくなかったとしてもです。私たちの教育だったり、家族だったり、キャリアだったり、夢をイエス様の手に明け渡すことができるでしょうか。私たちの病気だったり、死、そして苦しみの中でイエス様を信じ、私たちを救ってくださると信じることができますか。私たちの外側にあることだけなく、私たちの内側にあることもです。私たちの罪が救ってくださると私たちは信じるでしょうか。イエス様は自分の命にしがみつきませんでした。その代わりに私たちのために命を捨て、私たちに命を与えてくださったんです。それ以外に私たちが生きる方法はなかったわけです。私たちがイエス様を信じるときに、イエス様と神様を崇めることになります。それは私たちが自分のことを救うことができないけれども、イエス様が救ってくださったからなんですね。私たちは力を持っていません。ユダヤ人もギリシャ人もパリサイ人も弟子たちも、自分自身が望んでいるイエス様が欲しかったんですね。私たちが望んでいるイエスというのはどういう人なんでしょうか。そしてそれが私たちが必要としているイエスでしょうか。本当のイエス様なんでしょうか。私たちは自分の命を捨てる覚悟ができている王が必要なんです。それがイエス様なんですね。私たちの罪と死から私たちを救い出して、神様との永遠の命に連れてってくれる、そういう人が必要なんです。私たちが考えている王じゃないかもしれません。でも私たちが必要としている王がイエス様なんです。そしてイエス様はそれだけじゃなくて、もっと素晴らしい方であります。でも私たちは自分たちの人生にしがみついてしまいます。私たちの人生が私たちにかかっているかのようにですよ。私たちが苦しむ必要がなかったり、あまり行きたくないような状況に入ることがないイエス様を私たちは求めることができます。私たちは多くの場合、本当のイエス様を望んでいません。でも私たちのことをイエス様は望んでおられます。そして私たちの人生はイエス様にかかっております。ですから私たちの命を失うことはありません。イエス様の方に走りましょう。イエス様に会いましょう。初めて今日会うかもしれません。戻ってくるのかもしれません。一緒に歩いているのかもしれませんが、どんなことがあってもイエス様に目を向けていなければなりません。群衆でさえこのことがよく分からなかったとき、弟子たちでさえよく分からなかったとき、ギリシャ人でもただ知りたかったり、パリサイ人がイエスを殺したかったとき、その時にイエス様はこの人たち全ての人たちのために来られたんです。私たちのために来られたんですね。私たちがこのイースターの1週間、本当のイエス様に会って私たちのために何を用意してくださるのか、匂いではありませんか。いくつか考えてみましょうという質問があるので、全部ちょっとわからないかもしれない、一個だけでもいいのでちょっと考えてみてほしいんです。そして歌いたいと思います。1番